恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。本当になんだかまだバイオリンの音が耳に響いて余韻が残っているんですが、先ほども教会学校の時間に言う姉妹が、聴衆に向かって弾く場合はもっと楽です。礼拝で弾くのは神様に向かって弾くので、どこまで行っても自分が未熟なことを気づかされて緊張しますとおっしゃってましたが、本当にですね、私たちもそんな思いで、私たちの心の方向を神様に向けて、神様、今日私の礼拝を受け取ってください、そんな思いでこの時間を過ごしたいのですが、さあ今日の聖書の御言葉です。我なり恐るなという御言葉を持って語らせていただきたいと思います。私たちは先週の聖書箇所でイエス様が5つのパンと2匹の魚から男だけで5000人の人々を満腹させた。女性も子供たちもいたでしょうから、1万を超える人数であったかと思うのですが、そういう驚くべき奇跡を見ました。皆さんちょっと想像してみてください。もしも皆さんがその5000人の給食という驚くべき奇跡のその現場にいて、あなたもイエス様の奇跡によるパンと魚をお腹いっぱい食べたうちの一人だとしたら、どんな思いでいらっしゃるでしょう。実際その奇跡の後で人々は大興奮状態に陥るのです。一体どこの誰がこんな驚くべきことができるか。人々は叫んで、14節、人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。人々はここで偉大な預言者モーセのことを考えていたと思われます。モーセもイスラエルの民をエジプトから引き出して、そして飢えている民のために天からのパン、マナと呼ばれる天からのパンを神様から受け取って、民を40年間奇跡のパンによって養ったわけです。そして今イエス・キリストを見たときに、モーセのような預言者が再び現れた。人々は考えるのも、まさに40年間モーセが荒野でイスラエルの民を養ってくれたんだったら、モーセのような、いやモーセよりも偉大なこの預言者、この驚くべき力を持った方は、私たちをこれからずっと養ってくれるに違いない。いや、そうさせようとですね、願うのです。もしも、イエス様がその奇跡の力を持って、私たちの王様になってくれたら、その驚くべき奇跡の力を発揮してくれたら、もうすべての経済問題、政治問題、福祉問題、すべての問題は一挙に解決。そうでしょう、皆さん。イエス様が日本の、ね、王様になってくれたら、そしてその奇跡の力を発揮してくれたら、もうすべての問題解決。その願いを持って、興奮した群衆はイエス様を担ぎ上げようとします。15節。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。これが群衆の姿です。自分たちの願いを叶えてくれそうな人を担ぎ上げて王様にしようとする。彼らがイエス様を褒めたたえ、イエス様についてくるのは何の理由かというと、このイエスという男が自分たちの役に立つから、自分たちの腹を満たしてくれるから。なんとイエス様を慕い求めてくる群衆にイエス様はとてもなんだか厄介者のような冷たい言葉で応対します。来週見るところなんですが、26節。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が 私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。皆さん、一生懸命イエス様を追いかけてきたら、イエス様からこんな冷たい言葉を吐かれたら皆さんどう思います?つまずいたと思いません?群衆がイエス様を求めてきたのはそれだけじゃなかったと思うんですよ。でもイエス様は、私を求めているのは、印を見て私を神様だと認めて、私を崇め、私に従おうと思ってきたんじゃない。パンを食べて満腹したからだ。わあ、イエス様は本当にですね、冷たい言葉で群衆に答えるわけです。イエス様は、そんな群衆の願い、このイエス様を王様に担ぎ上げて、自分たちの問題すべて解決してもらおうというその願いにイエス様は決して自分を任せようとはしません。群衆は無理やりに連れて行こうとしているとありますけど、イエス様は決してこの群衆の無理やりに自分を任せないお方です。そしてそのような無理やりの群衆から避けて離れて、ただ一人また山に退かれた。一方皆さん想像してみてください。弟子たち、イエス様の弟子たちはどうだったか。五千人の給食の大興奮の中で、イエス様のお弟子さんたちも群衆と同じく、いや、それ以上に興奮したんです。群衆が口々にイエス様を褒めて、イエス様を王様にしようとですね、叫び始めたとき、弟子たちは、得意満面だったと思うのです。弟子たちにとってイエス様が王様に担ぎ上げられること、王様になることは願ってもないことなんです。もしもそうなったら、イエス様の側近であったお弟子さんたちはきっと、イエス様が王様だったら私たち側近は大臣の位につくに違いないと踏んでいました。そうなんです。イエス様が捕らえられて十字架にかけられる最後の晩餐の席でさえも弟子たちの関心はそこにあったんです。もうすぐイエス様は王様になるかもしれない。そうなるとこの中の弟子たちの誰が右大臣、左大臣、誰が大臣の中でも一番上に位につくんだろう、誰が一番偉いだろうかと、そればっかりが彼らの関心。そんな弟子たちからすれば、イエス様が人々に持ち上げられて王様になることはもう待ちに待っている出来事。こんな弟子たちの姿は群衆と少しも変わりません。群衆というのは自分たちの願いを実現するためにイエス様を利用するものです。イエス様であっても利用する、自分の願いを実現するために。しかし一方、弟子とはイエス様の願いを実現するために自らをイエス様に捧げていくものです。イエス様についてイエス様のお役に立つように、どうぞ私を用いてくださいと捧げていくのが弟子です。群衆は腹を満たしてもらうためにイエス様を担ぎ上げようとするし、なんとイエス様の弟子でさえも群衆と同じ思いでイエス様によって私たちの位を高く上げてもらおうと願うわけですから、群衆は無理やりイエス様を担ぎ上げて王としようとしました。ところがイエス様はその時、イエス様も無理やり弟子たちをそのような群衆から引き離すのです。弟子が群衆の中にいて同じ思いになってはならない、無理やり引き裂くのです。16節、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウの方へ湖を渡っていた。実はこの辺の事情をマタイやマルコはもう少し詳しく描写します。例えばマルコの福音書の6章の45節、アウトラインの3番のところに書いてありますが、こうあります。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。イエス様は、強いて弟子たちを船に乗せたって言うんです。弟子たちが群衆の中にずっといたかったことがよくわかります。強いて。 弟子たちは行きたくなかったんです。船に乗りたくなかった。群衆の興奮の中にずーっといたかった。しかし、イエス様は嫌がる弟子たちを無理やり強いて船に乗らせて、そして湖の中ほどへと押し出すのです。そしてイエス様は山に一人で退かれる。皆さん、私たちはみんな人から強いられて何かをするということをとても嫌います。無理やり何かさせられるぐらいだったら、私たちはもう何もしたくない。私たちは何事でも強いられて無理やりじゃなくて、自由に、主体的に、喜んで自分のしたいことをしたいと思います。じゃあ私たちは何事でも自由に主体的にしたいことをしたいときにしたい方法ですると言うんですけど、じゃあ一体何をするか。結局、私たちは何もしない。なすべきことを何もしない。本当にこれはなすべきだと分かっていても、いつでも言い訳、言い逃れがあって、私たちはそれを避けて、本当になすべきことを私たちできない。もし私たちが、イエス様の弟子として、自分のしたいことをしたいときにしたい方法で、したいようにしたいんだったら、到底イエス様の弟子としてイエス様に従って生きるということはできないです。イエス様はしばしば私たちを強いて無理やりさせるっていう場面がしばしばあるのです。そしてそれが自分にとっては不本意であっても嫌なことであっても辛いことであっても時には強いられてでも無理やりでもしなくていけないことがある。クリスチャンとして生きるということにはそのような面もあるということをぜひ覚えていたいのです。そして、実は私たちが自分の思いではない、自分の本意ではない、しかし、イエス様に強いられて、無理やりさせられる、実はそのようなところにこそ実は、主の恵み、主の憐れみがあるんだ、主に強いられるということの中にも、神様の愛が、憐れみが表されているのだということを、そのことをよく知らせる一つの出来事が旧約聖書に出てきます。旧約聖書の創世記19章に出てくる有名な出来事です。ソドムとゴモラという町が、死海のそばにあった町が、神様の前に汚れ果て、堕落し果てて、神様の前に悪臭を放つので、神様はついにソドムとゴモラを滅ぼすことにしました。ところが、そのソドムという罪の町に、ロトとその家族が住んでいました。このロトという男は、神様の友と呼ばれたアブラハムの甥です。アブラハムは、このソドムが滅ぼされないように、ロトとその家族が滅ぼされないように、神様の前に懸命に祈っていました。このアブラハムの取りなしの祈りに、まさに支えられて、ロトは憐れみを受けるのです。二人の見つかりが、ロトのところに警告に行きました。ソドムの町はもう少しで滅ぼされます。早くこの町を逃げなさい。ロトは、見つかり二人の見つかりの警告を聞いて、自分の家族に訴えるのです。ロトには奥さんと、二人の娘がいました。そして二人の娘はソドムの男性と結婚をして家庭を築いていました。そこで、ロトは一生懸命、その娘の主人たち、夫たちにも説得するのです。神様がこの町を滅ぼすから、最後の日が近いから、早く娘と一緒にこの町から逃げてください。ところが、ロトの娘の旦那たち、いくらその話を聞いても、それは冗談のように思われた。証をしても、今までの十分な蓄えがなかったせいでしょうか。いくら話しても、そんなバカなこと、冗談。こんなことあるはずがない。ロトの奥さんも同じでした。せっかくこの町に住んで、この家を建てて、友人関係も増えて、いろんな家財道具が増えて、この快適な生活をこれから楽しもうという矢先、そんなことあるはずがないでしょう。ロトは自分の家族みんなが腰を上げない。 そんなのを見ながら、ロト自身もためらいを感じます。その時でした。創世記19章の16節。しかし彼はためらっていた。すると、その人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。なんと、一人の御使いは、ロトとロトの奥さんの手を握ります。もう一人の御使いは、ロトの娘二人の手を掴んで、無理やり町の外に引っ張り出すのです。この無理やりについて、聖書は、主の彼に対する憐れみによると書いてあります。そうなんです。彼はためらいつつも、いやいやながらも、強いられて町の外に出るのです。しかしそこに、ロトの家族も全く考えもしなかった、なんでこんなことをさせられるの？なんでこんな嫌な目に？しかしそこに主の憐れみが表されていたのだ。私たちもどうぞ。なぜこんな目に遭うんだろう？なぜこんなところを通らされるんだろう？なぜこんなことを強いらされるんだろう？強いられるんだろう？ぜひとも、その文脈のところにこの御言葉を入れておけばいいです。主の私に対する憐れみによる。さて、強いて船に乗せられ湖に押し出された弟子たちはその後どうなったか。6章の18節。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。ガイラヤ湖っていう湖は、このすり鉢の底のようなところにある湖です。周りがこう山に囲まれて、このガイラヤ湖の湖のこの、なんて言いますか、表面は、海の表面よりも210メートルぐらい低いんです。それよりもさらに死海っていう死の海はもっと低いんですけども、地球上で一番低いのが死海ですけども、ですね。このガイラヤ湖もそれだけ低いところにあって、亜熱帯の気候なんですね。非常に暖かいですね。ところが、その周りはですね、薬鉢のこう、ヘリのようになってますので、例えば、ゴラン高原という有名なですね、この激戦地がありますけれども、ゴラン高原の方からですね、冷たい風が突然、このすり鉢の底に吹きつけるんです。ガイラヤ湖という湖は、この底まで非常に浅いんですね。すぐに波立つ。突然の強風にですね、さっきまでガラスのような水面が波立つことがあるわけです。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。皆さん、イエス様に強いられて船に乗って沖に押し出された弟子たち。イエス様に押し出されたんですから、そこには順風満帆って言いますか、スムーズに全てがことが運ぶでしょう。いいえ。なんと、イエス様に押し出されたらそこは嵐の海だったというのです。イエス様は、群衆の熱狂的な興奮ぶりから弟子たちを引き離して、なんと嵐の中へと突き込むのです。ここにも、またイエス様の弟子訓練の姿を見ることができます。イエス様は、今ひたすら群衆よりもこの弟子の訓練に全てのエネルギーを使うほどに心を使っているわけです。6章の6節で先週見たところ、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。この場面でも、イエス様はわざわざ弟子たちを船に乗せて嵐の中に突き落とすことによって、もっともイエスは弟子たちを試してこうされたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。このように適用できるでしょう。さあ、夕方、暗くなった頃に船に乗った弟子たち。ところがしばらく漕ぎ出したところで突然の嵐に遭遇します。なんとこの嵐が、マルコの福音書の6章を見ると午前3時頃までずーっと漕いでいたって言うんですから大変です。このヨハネの19節を見ると、こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃とありますので、わずか4、5キロメートル漕ぎ出して、前の日の夕方暗くなった頃から、 翌日の明け方3時頃まで、計算するとほぼ10時間ぐらい、ひたすら漕いで漕いで漕いで漕いで、しかし4、5キロメートルのところでもう完全に立ち往生しているわけです。イエス様は嵐にあってすぐに助けに行かないのです。もう漕いで漕いでもうヘトヘトになってもうダメだというところまでイエス様は、マルコの福音書の6章48節を見ると、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いてとあります。イエス様はじっと見ておられる。人が悪い。見てんだったら早く助けに来ればいいのにと思うかもしれませんけど、これがイエス様の訓練なわけです。イエス様は、私たちが様々な向かい風、人生の向かい風で漕ぎあぐねているのをご覧になっておられる。イエス様は初めからご存知。しかし、弟子たちがもはやこれまで限界だと思うギリギリのところまでイエス様は近づかない。ところが、そんなもう限界かなっていう朝の3時ぐらいにイエス様は、なんと吹きまくる強風で荒れ狂っている湖の波の上を歩いて船に近づいてきたというのです。先週は5000人の給食、今日は水の上を歩くイエス様、だから聖書は信じられないとですね、思うでしょうか。聖書の中にこんな奇跡物語があるから聖書は信じられない。こんな奇跡物語はなくって、イエス様の高尚なお話、道徳的なお話さえあればだけだったら、もっと聖書を読みやすいのに、こんな奇跡物語があるから。でもそうでしょうか。ある町でキリスト教の伝道集会があったということです。有名な先生が講師として招かれました。その町に住んでいた一人の方が、もしもキリスト教が邪教であれば、悪い宗教であれば、この町から追い出さねばならない。それを確かめようとですね、彼は思い立って、ある朝早く、講師が泊まっている宿舎に押しかけました。そして襖をですね、さっと開けると、大声で、その牧師に向かって、キリストは神か人か、と問いかけたそうです。するとその講師はおごそかに、ただ一言、キリストは神です。この一声を聞いたとき、その人の一生がそこで決まったと言われています。聖書の中にどんな奇跡があろうとも、キリストが神であれば何でもできるわけです。なんとこの方は、クリスチャンになって、その後牧師になって活躍されました。私たちが神を信じるというとき、その神様は、私たちの理解を超えた神ということです。もしも私たちの理解の範囲の中にいる神だったら、それは神でも何でもありません。神であるなら、その方は私たちの理解を超えた方です。私たちが考えることができない、理解できない、私たちの経験、私たちの常識をはるかに超えている。そしてキリストが神であるなら、私たちにとって単純なことです。無から有を作り出すお方が、この全世界を何もないところからこのような大宇宙を作られた方が、5つのパンと2匹の魚で5000人、いや1万人のお腹をいっぱいにすること、イエス様が神様であれば単純です。水の上を歩くイエス様が神様であれば単純です。私は本当に単純にそのまんま信じています。キリストは神だからこそ、私たちの理解を超えた思いもしない方法で弟子たちに近づいてこられたのです。しかし弟子たちにとってはそれはあまりにも驚くべきイエス様の近づき方でした。ヨハネはこう書きます。イエスが湖の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て恐れた。マタイやマルカはもっと具体的に描写します。例えばマタイ14章の26節、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。さん、あれは幽霊だ。弟子たちはですね、イエス様を見たとき、もうお化けだとですね、もうとんきょうな声で叫びを上げたのです。マルコの福音書では、この怯えきっている弟子たちのことをさらに、 6章の52節というところでこのように描写しています。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。または鈍くなっていたからである。パンのことから悟ることがなく、イエス様ほんのしばらく前に、数時間前に、あのパンの奇跡を行ったばっかりです。そんな驚くべき奇跡を見ながらも、イエス様が水辺を歩いてきたのを見て、もう怯えてしまい、お化けだと言って叫んでしまう。まるで、あのパンの奇跡を見た弟子たちの心は、そのことが、今、この目の前に見えている水の上を歩くイエス様に結びつかない、鈍い心の弟子たち、固く閉じた心の弟子たち、恐れる必要のないものを恐れてしまう。そんな弟子たちにイエス・キリストは近づいてこうおっしゃいます。私だ、恐れることはない。文語訳では、我なり、恐るな。実はこの言葉こそ、弟子たちがどんな状況の中にあっても覚えるべき素晴らしい御言葉です。また私たちにとっても、私たちがどんな人生の逆風に遭遇することがあっても、この言葉があれば、あなたの人生の嵐に遭遇するその時にも、そこにイエス・キリストは来られて近づかれて、あなたに私に、私だ、恐れることはない、と、語りかけていてくださっていることをぜひ覚えたいのです。私だ、恐れることはない。例えば皆さんが夜真夜中寝ていて、台所の方で何だか物音がします。ピキッとしてですね、そこにいるのは誰？そうすると、私だよ。懐かしい、聞き覚えのある父ちゃんの声がすると、あんただったの、とほっとします。不思議な物音はします。そこにいるのは誰？私だよ。聞いたことのない声がしたら、皆さんどう思います？泥棒が入ったことになるわけです。イエス・キリストが聞き覚えのある、あの力強いお声を持って、私だよ。私たちの、まさに、逆風のその中に、イエス・キリストは今も私だよとおっしゃってくださる。この私だっていう言葉はそこに書き出しましたけれども、もともとの言葉でエゴ、エイミー。エゴっていうのは私。エイミーっていうのはです。英語で I am っていう言葉です。これまで何度もヨハネの福音書の中で学んでくる中で語らせていただきました。私はある。私だ。これは素晴らしい神様のお名前です。私はあるという名前の神様。イエス・キリストはその名前を持ってご自分を紹介されるのです。私はある。イエス・キリストは永遠に I am のお方です。私たちは昨日は I was であり、明日は I will be でしょう。明日はいるでしょう。いるのは今この時だけです。I am。ところがイエス・キリストは、アブラハムの時私はいる。モーセの時私はいる。今私はいる。100年後私はいる。いつも I am のお方。いつでも現在形としてあなたのそばにいてくださる。2000年前のイエス様のことを忍びながら、イエス様いてくれたらな。いいえ。イエス・キリストは今も I am のお方。あなたのそばに近づいて、私はいるよ。いつか来るじゃないよ。昔いたじゃないよ。今もいるよ。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。一人一人に向かって、私はいるよ。皆さんにお祈りしていただいてますが、主婦でも報告させていただきましたけども、私の母のこと、本当に感謝します。お医者さんは1週間から2週間とおっしゃったんですが、1週間が過ぎまして、命がまだ保たれています。いつ何時心臓が停止するかわからない状況の中で、できるだけそばにいようということで、家内と、私は何もできないんですけど、 そばにいるようにしています。本当に男っていうのはいつも言いますけど、こんな時、まあ私はって言った方がいいかもしれませんけど、役に立たないなぁとつくづく思わされながら、ただそこにいるだけ。しかし本当にですね、家内は、一生懸命ですね、家内の手足を、母の手足をさすったり、また、体をですね、向きを変えたり、また、体を拭いたりですね、また、結構今、かゆがっているんで、こう、書いてくれたり、一生懸命してるわけです。そしてまた洋服を変えたりするときになると、看護婦さんと家内がするので、ご主人は出てください。で、私は、そのために外へ出るわけです。そして外にずっと立っていると別の看護婦さんが、また立たされているなんてですね、本当に男ってどうしようもないなぁと思いながら、ところがですね、そんな母がもうほとんど目を開けないでひたすら寝ているんですが、時々ふっと目を開けるんです。そうすると私の仕事なんです。母が目をパッと開けると私はさっとですね、そばに行って、顔を覗き込んで、みきおだよーって言うんです。そうするとですね、母が、昨日もそうでした。にかーっと笑うんです。そしてまた寝始めるんです。ですね、まあ、母のそのにこーをですね、私を見たくてそばにいるみたいなもんですけど、ですね、みきおだよー。にかーっと笑う。私たちが死のとこに着くとき、しかし、そんな私たちのそばに、どんな身内よりも、実はイエス・キリストがいてくださる。キリストが共にいてくださって、死のとこにいても、私だよ、恐れることはない、と言ってくださる。私はいくら母のそばにいて、御清だよ、と言っても、私だよ、と言えても、それは死のこちら側でしか言えないんです。死のこちら側にいる母にだけしか、私だよ、しか言えないのです。しかし、イエス様だけが母のそばにいて、私はいる、I am。いつまでも私は I am だよ。死のこちら側でも、死の向こう側でも、イエス・キリストは母を離れない。これはなんていう慰めでしょうか。死ぬとき、私はついていけないのです。でも、イエス様は私はそばにいますよ。そして、ローマ書の8章の言葉。キリストにある神の愛から何も話すことはできない。死も私の手からその人を離せない。そうなんです。イエス・キリストにある神の愛。その愛に捉えられたら、イエス様に捉えられたら、死すらもそれを引き離すことができない。そんなイエス様が私たちのそばにいても、私だよ。恐れないでいいよ。それがどんな時であっても、そう呼びかけてくださるとは、なんていう大きな御言葉でしょう。21節。それで彼らは、イエスを喜んで船に迎えた。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。皆さん、私たちもぜひイエス様を、私たちの船に喜んでお迎えしたいと思うのです。私だ、恐れることはないよと、真に言い得るお方、イエス・キリスト、あなたの心に、あなたの人生に、あなたの日々の生活の中に、ぜひ迎えていただきたいのです。すると、船はほどなく目的の地に着いたとあります。船はほどなく目的の地に着いた。そうなんです。イエス様なし、キリスト抜きの人生、それはまさに波に翻弄されて、恋でも恋でも同じところをぐるぐるぐるぐる回って、一体どこへ行くのかわからない。それがキリストなき人生のまさに象徴的な姿。しかし、イエス・キリストをお迎えするとき、そこにこそ目的の地に着く、迷わない人生が、はっきりとゴールを目指して歩く人生がそこにこそあり得るのです。イエス様は、あの五千人の給食の後で、わざわざ弟子たちを嵐の中へと突き出されました。どんな場合にあっても、私だよ。私がいるよ。私がその問題の答えだよ。そのことをしっかりとイエス様を通して見て、経験して、現実の嵐の中でそれを 実際に適用することの訓練、テストだったわけです。なかなか、頭で分かっていても、これまでいろんな経験をしていても、いざ自分の嵐が、新しい嵐が来ると、それまでの経験がうまくつながらない。それが私たちの姿。イエス様は、まだ悟らないですか？まだ適応できないですか？繰り返し繰り返しこのテストをなさるのです。今日から始まる新しい一週間も、まさにまた新たなガヤラの湖へとイエス様があなたをこの礼拝から突き出される、そのようなものです。ぜひ皆さんが突き出されるそのガヤラ湖、それがどんな状況であったとしても、ぜひ水をブドウ酒に変えたお方が、一つのパンと二匹の魚で五千人を満腹させたお方が、水の上を歩かれたお方が、そこにもおられて、あなたに向かって、私だ、恐れることはない、と語っておられることを、ぜひ心に刻んで歩み続けたいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。